おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。今日も毎週火曜日の朝8時から30分間心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしていきます。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。やはり今年は暖冬ですね。例年に比べて少し体は動かしやすいかな。まあそうは言っても、いよいよ2月です。1年の中で一番寒い季節。ついつい背中が丸くなってぎゅっとこう体を縮めたりなんかしていませんか。春に向けてスッキリとした体手に入れたいですよね。今日はそんなお話をしていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、先ほども言いましたけれども、やっぱりね、この季節は寒さのせいか、ついついね、こう肩のあたりや首のあたりぎゅーっと縮めてしまって、まあ私のところにね、運動に来られる方も、もう肩こりがとか寒くってなんかこう体がもうぎゅっと固まっちゃって、まあそんな相談をしてくる方、とっても多いです。確かね、お正月には今年こそちゃんと運動するぞとか、女磨きするぞなんて、どうですか、目標立てたんじゃないでしょうか。その目標どうです、守ってますか。三日坊主になっちゃった、それともまだなんとかかろうじて頑張ってますか。まあそう言っても多くの方やっぱりね、ちょっと寒かったり雪がちらついたり、なんか北風がピューなんて吹いた瞬間、今日は外に出るのは億劫だななんて言って運動不足になりがちですよね。まあ一般の方は特にそういう傾向にあるんじゃないかなと思います。まあ私はね、私たち、まあ運動指導者は動くと体が温まるので、動いた方が体が楽ってこう思ってるんですけれども、まあそれでももしね、自分が運動指導者じゃなかったら、やっぱり家でこたつに入ってみかんばかり食べてるかな、なんて思ったりもしてしまいます。まあ実はね、最近はそうは言っても、世の中をフィットネスブームなんて言われるんですよ。私自身はフィットネスの業界にいて、あんまりそのなんかフィットネスブームっていうイメージというか、まあそういう感覚がないんですけれども、よくよく見てみると、いろんな雑誌やテレビなんかでも、最近はいろんなフィットネスが取り上げられてます。まあホットヨガなんていうのはね、もうここ数年よく取り上げられてきてますけれども、まあ暗闇フィットネス、真っ暗な中でボクシングをしたり、トランポリンをしたり、バイクに乗って、なんですかね、こう自分の中にこうぐーっと入り込んで、自分をこう追い込んでいく。まあそんなトレーニングなんかも、すごく、ブームと言われてはいるんですが、まあでもなかなかそういう施設が身近にないと、そういった、ことに触れることも少ないんじゃないかなと思うんですね。で、またまた、私のね、施設の周りもそうですし、家の周りもそうなんですが、パーソナルトレーニングジムっていうのが増えてますね。ちょっと前まではね、なんかそこ、整骨院だったりだとか、なんかこう、マッサージ屋さんだったりしたところが、ちょっとこう、機械なんかを置いたトレーニングジムになっていたり、あと、24時間フィットネスなんていうのも、すごく増えてきてるんじゃないかなって思います。ということはね、まあ、それだけ私たちの身近に、まあ、周りに運動ができる場所っていうのが増えてるはずなんですよ。どうですか？皆さん、そんな印象あります？まあ、でもね、実際、まあ、それ増えてるはずなんですけれども、日本のフィットネス人口、何パーセントだと思います？このね、夢の種でも何回か言ってるんですが、3.3%。 ぐらいって言われてますね。これ実は私が20代の運動指導者になりたての頃もね 3% ぐらいっていうふうに言われてましたから、まあ言うならばこう変わってないんですよね。こんだけ運動施設ができているのにフィットネス人口増えてない。ちなみにね、アメリカね、アメリカはやっぱり人口も多いですし、まあなんといってもこうフィットネスの発祥の地なんて言われてますが、アメリカはどれぐらいかって調べてみたらね、アメリカはね 17.4% なんですね。でその後私の大好きなドイツ、イギリスっていう風にまあ続くわけですけれども、まあそういった先進国の中でも日本はそういった意味ではフィットネス人口はやっぱ少ない、まあ、そういう意味では遅れてるのかなって感じがします。でもね、フィットネス人口っていうのはまあ実際どういう人口かっていうとね、フィットネスクラブに、まあ、もしくはそういったきちんとした運動施設に通っている人の人口ってことになるわけです。でも私の周りでは、なんかお散歩していたりとか、なんか健康づくりのために、ちょっと地域の公民館でヨガ体操に行ってますとか、ちょっと簡単なストレッチ体操に行ってますなんて人もいるのね。なのでそういうちょっとした簡単な体操とかウォーキングをやってる人の人口はっていうとね、まあ、50% 弱、44% ぐらいあるようなんですね。まあ、そんな中でもやっぱり歩くっていうことはすごく手軽だし、お金もかからないし、まあ、ちょっと雨の時は嫌かなと思うけれども、まあ、お天気であればちょっと家の周りをテクテク歩いたり、最近ではほらワンちゃんなんかね、ペットを飼ってる人も多いから、犬のお散歩を兼ねて健康のために歩いてるっていう人も多いと思うんですね。で、そういうね、ウォーキング人口調べてみました。2018年で 32.9%。 この数字聞くとなんか多いなって思いません？ただね、この 32.9%、 週に1回とりあえず健康のために歩いている人の人口です。まあ週に一回のね、ウォーキングじゃ、いや何もしないよりはそれはいいよ。何もしないよりはいいけど、運動指導者の私からすると、健康づくりのための運動としては少ないんだな。せめてウォーキングだったら週に5回ぐらい、まあほぼ毎日って感じ、歩いてもらいたい。まあそういうふうに思っていくと、もうちょっとやっぱり人口は減ってくるのかな。ただね、やっぱり高齢化が進んでるでしょ。高齢者がやっぱりすごく増えてます。なのでね、60代から70代の方のウォーキング人口ってすごいですよ。 45% ぐらいになってます。まあ時間があるっていうのもそうだろうし、まあ運動の仕方がわからないけれども、とりあえず歩いて足腰を使っておくことが大事っていう風な、まあ、そういう意識があるのかなって思います。まあ、1996年の頃にはウォーキング人口は 13.4% って言われてたわけですから、それから考えると今はね、2020年になって、ね、ウォーキング人口が 30% 台になってきてるってことは喜ばしいことかなって思います。まあ、ところが、まあ、このウォーキング人口っていうのは、その多くの場合は、まあ、自分で歩いてる、まあ、自分で良かれと思って家の周りを、まあ、小1時間ほどお散歩を兼ねて歩いてるって方が多いと思うんですが、まあ、実は私の亡くなった母も糖尿病を患っていて、まあ、運動しなきゃいけないっていうことでよくウォーキングをしていたんですね。なんか1日1万歩とか2万歩一生懸命歩いていた、そういったことを思い出します。その母がね、一生懸命歩いていてどうなったかっていうと、膝を痛めたんですよね。私から見てると本当にね、歩き方が悪かったと思います。あんな歩き方をしていたら膝や腰に来るのになってことで、ちょっとアドバイスするでしょ。まあそうすると、まあね、身内っていうのはなかなか娘の言うことなんて聞かないじゃないですか。もう1日1万歩歩くんだ、いや今日は2万歩歩くんだなんて言って、もうとにかくその歩く量を稼ぐことに目的がいってしまって、 歩き方なんていうところに興味がいかないわけですよ。で、万歩計をつけて、今日1万歩歩いた、今日1万5千歩歩いたっていう、そのことを一生懸命自慢げに言ってた母を思い出しますね。まあ、その結果、膝が痛くなって、あまりうまく歩けなくなって、で、こう歩けないと、やっぱりね、運動しないと血糖値も上がっちゃうし、なんていうことの不安があって、まあそこから私は、うちの母に水中ウォーキングを勧めたわけです。まあ水中ウォーキングっていうと、お水の中での運動なので、体への負担っていうか足腰への負担がすごく少ないわけですよね。まあうちの母はこの水中ウォーキングすごく気に入りましたね。最初はもうお水なんかに入ったことがないので、水着も持ってないし、まず水着を一緒に行って買ってあげて、選んであげて、で、まあ毎日でもプールに行くなんて言うもんですから、まあ2、3枚買ってあげたような気がしますね。で、だけどそのプールに入るのが怖いので、まあプールへの入り方もわからないわけですから、最初1回か2回一緒にプールに入って、手を取って、で、よちよち歩くところから、で、まあやがて自分で壁を持って歩くようになって、まあそのうちもう自分でテクテク歩くようになったらもうね、毎日のようにプールに通って、まあプールに入ると気持ちがいいって、腰が楽になるって言って、喜んでプールでの水中ウォーキングを楽しんでた、そういったことを思い出します。まあでもその時もね、プールでの歩き方を随分教えたんですけれども、まあなかなかその、きちんと水中ウォーキングの教室やスクールに入るといいよなんて言っても、何なんでしょうね。もう自分でこう気ままに、自由に歩きたかったのか、なかなかこう教室に入っても続かなくって、結局自分で自己流で歩いていたのを思い出します。まあ、私がね、すごくいろんな方に伝えたいなって思うのは、運動するときにね、どれぐらい運動をやったらいいですかって質問すっごく多いんですよ。例えば腹筋運動だったら何回やればいいですかとか、スクワットだったら1日何回やったら効果がありますか。で、まあその何回やればいいってことも言えるんだけれども、私の立場からすると、どのようにやるのか、それも正しいフォームで、その人に合ったやり方で、まあ、きちんとやるっていうことをお勧めしたいんですよね。で、そのためには、やっぱり運動指導者のいる場所に行ってほしい。まあ、それはヨガスタジオでもいいですし、トレーニングジムでもいいし、フィットネスクラブでもいいんですけれども、まあ、やっぱりそういうプロの方に自分の体の動きを見てもらって、正しい運動の方法っていうのを学んでほしいなって思うわけです。で、まあ、そういったジムや、施設に行ってもね、なかなかそれを教えてもらえないっていう、また相談も時には受けたりするんですけれども、まあ、そういう場合は、インストラクターにこう、直接相談してみるとか、もしくは最近ではね、やっぱりパーソナルトレーニングっていうのがあるので、まあ多少お金はかかるんだけれども、長い目で見て病院でいろんな治療のためにお金を払うことを考えたら、最初にきちんとトレーニングの仕方を学ぶっていうのは、初期投資としては逆に安いんじゃないかなって思うので、ぜひ、本当にちゃんと運動して、健康づくりにって思ってる方は、やっぱりパーソナルトレーニングをおすすめするかな。ぜひやってほしいなっていうふうに思います。まあ、実際、運動しても、体にね、こう、心地よい運動じゃなかったり、もしくは無理をかけすぎてしまうと、かえって膝を痛めたり腰を痛めて、病院行きなんてことにやっぱりなりかねないわけですよ。ね、そういうになったら元も子もないじゃないですか。なのでぜひ、やっぱりね、最初に運動を始めようと思った時に最初に、きちんとした運動指導者さんの元に行って運動の仕方を学ぶ。これが一番健康づくりの近道じゃないかなって思います。今年ね、本当に自分にとって健康的な体、もしくは、美しい体を手に入れたいって思っている方は、ぜひちょっと考えてみてほしいなって思います。それではね、後半ではちょっとそのより良い動き、体 の使い方ってことについてお話をしてみようかなと思います。
夢の種。
それではね、前半ではまあ少し最近のフィットネス状況のお話であったりとか、運動を始めるにあたってはみたいなお話をしましたが、ここからはまあ私がやっぱり一番多くの人に伝えたいなと思っていることをちょっとお話ししようかなと思ってます。私は長年運動指導っていうのをやってきたんですけれども、運動指導をやっていく中でも、やっぱりなかなかこう運動の効果がうまく出る人と、まあなかなかそうじゃない人っていうのがいるなって思います。で、それは何なのかなって思った時に、まず、いい先生。まあ、いい運動指導者って言ったらいいのかな。もしくは、動きの良い先生に、やっぱり、つくっていうのがいいですね。なぜかっていうとね、動きのいい先生っていうのはやっぱりね、体をうまく効率的に使ってるわけです。で、多くの、運動指導をこう仰ぐ方っていうのは最初はその指導者のモノマネから入りますね。先生がスクワットをやっていたらそのスクワットをモノマネしますし、その先生が、ダンスの先生だったらその先生の動き方を真似します。なのでまず動きのいい、フォームのいい、美しい動きをする、運動指導者に学ぶのが一番、で、まあ、その先生は効率よく無駄なく体に負担の少ない動きをしているので、まずはモノマネをする。で、モノマネをしてもやっぱりなかなかわからないこともいっぱいあります。で、その時はやっぱり運動の仕方、まあ、もしくは動き方をきちんと聞くっていうことが大事です。で、その運動の仕方、まあ、を聞くってことなんですけれども、その時にその先生が何を教えてくれるかです。スクワットのやり方であったりだとか、腕立て伏せのやり方、これはね、運動のやり方を教えてくれる先生です。で、もう一つ大事なのは、体の使い方を教えてくれる先生。まあ、指導者ってことですね。で、それってどういうことかっていうと、体ってみんな人それぞれ違うわけです。柔軟性も違えば、筋力も違うし、で、その人の持っている癖なんかがあったりするわけです。なのでそこのところをよく理解して、腕ってこうやって使うといいよとか、足っていうのはこうなってるからこういうふうに使うといいよ、そういうことを伝えてくれる先生のもとに行くと、よりスクワットや、まあ、例えば腕立て伏せやいろんな、トレーニングのフォームが早く習得できると思うんですね。これがですね、スクワットをやたら、スクワットはこうあるべきだとか、プッシュアップはこうでなければいけないなんていう先生のところに行っちゃうと、自分の体に合わないことを無理やりやらなきゃいけない可能性が出てきます。そうするとですね、まあやっぱり多分真面目な皆さん方は、一生懸命その通りやっちゃうと、自分にやっぱり合わないことをすると、怪我につながったり、やっぱりこう長続きしないってことになると思うんですね。なのでまずは自分の、皆さん自身の体に気づいてくれて、寄り添ってくれて、そのことをきちんと理解してくれて、ね、その体に合った動き方、その動きに応じたトレーニングの方法を教えてくれる、まあ、そういう運動指導者の先生のところに行くのがいいんじゃないかなって思います。まあ私自身も、どちらかというと最初に、トレーニングを教えるっていうよりは、動き方をお伝えするっていうことを心がけるようにしてるんですね。で、その動き方をきちんと理解してもらう、まあ、もしくはそれを、実践してもらうために、もっとその前にやらなきゃいけないことは何かっていうと、その目の前にいる参加者の方であったりお客様が、自分自身がどんな動きをしているかってことに気づいてもらうことなんですね。 例えばですね、スクワットっていう立ちしゃがみをするような運動をするときに膝が内側に入ってしまうとか、小指の足のね、小指の外側の方に体重がかかって膝が外に広がってしまう、まあ、そんな癖を持っている方結構いらっしゃるわけです。そんな癖に気づかずに、スクワット運動を30回やろうとか、ある人は50回やろうなんてことになっちゃうと、膝にやっぱりとっても負担がかかってきちゃうわけです。なのでまずつま先と膝の向きっていうのがなぜ揃えることが大事なのか、でもそのためにはそこがうまく揃って動くためには体がどうなってなきゃいけないのか、もしかしたらその人の体がつま先と膝を揃えるのが困難になってるんであれば、それをきちんと整えるためのコンディショニングってことをやる必要があるわけです。例えばそれが足首に問題があるんだったら、足首をほぐしたり足首を整えたりってことが必要ですね。まあそれでもやっぱりなかなか難しいときは、いろいろ補正をする必要があるわけです。足にこうちょっとね、何かをかましてみたりだとか、靴を、どういう靴を履いたらいいのかなんてアドバイスをしたり、まあそんなことをしてその人に合った動きを見つけてあげるっていうことも、実はトレーナーや運動指導者の役割でもあるかなって思うわけです。まあ、私自身、どちらかというと裸足で、ピラティスやヨガを教えていることが多いですから、マットをね、こううまくかかとに、こう沿わせてみたり、そのマットを折り込んで、入れてみたりとか、その人に合った工夫をすることが多いです。まあ、そうすると、それまで立ちしゃがみスクワットをやってた人が、こんなに、スムースに、膝腰動くんですねなんてことに気づかれると、そこから初めてダンベルを持ってもらったりウエイトバーを持ってもらって、スクワットトレーニングってことになるわけですね。なので心地よい自分に合った、より良い動きでトレーニングをすると、まあ、より早く、まあ、筋肉、自分が欲しい筋肉を手に入れたり効果を出すことができるわけですよね。まあ、ですので、まあ、ちょっとそういうより良い動きを伝えてくれる指導者さんをぜひ見つけてほしいなって思います。まあ、でも実は私もね、こういうことを、思うようになったのは40代後半から50代ぐらいになった頃なんですよね。なぜかっていうと、まあ、自分自身のやっぱり体の使い方に何かが違うな、一生懸命トレーニングや運動しているのに腰がずっと張ってきたり、私の場合は右の腰から右の臀部にかけてなんか軽いしびれみたいなものがあったんですね。毎日体を動かして一生懸命トレーニングのこととかも頑張ってやってるのに、なんでこんなことが起こるのかな、まあそういったことから、どうも私のやり方は合ってないのかな、私がやっている運動が良くないのかななんてこう疑うようになったわけです。まあそこから実はアレクサンダーテクニックっていうものであったり、フランクリンメソッドっていうことで、まあ、体の使い方、まあ、もしくはより良い動きがより良い、体を作り、より良い生活を、もたらし、より良い人生へとつながるっていう考え方に至ったわけですね。なので当初ね、やっぱりアレキサンダーとかフランクリンメソッドをね学び出した時は、なんて言ったらいいんでしょうね、カルチャーショックというか、青天の霹靂というか、目から鱗がボロボロというか、なんかそれまでやってきたことの価値観が全部崩れていくっていうか、まあ、そんな感覚がありましたね。まあそういう学びをもう始めて10年以上経つので、今となってはそれらがすべてフィットネス、まあ、もしくはトレーニングと全部つながって、40代後半から始めた学びは良かったなって思うわけですけれども、なので今やっぱり思うのは、運動がいいってことはすごく言うんだけれども、運動がいいっていう前にもう一つ、より良い動き方を ちゃんと知っておくっていうことがより良い運動につながってより良い体になっていくっていうことが言えるんじゃないかなって思ってます。で、まあ、ちょっと今日はそんな皆さんにも一つ自分でできることっていうのをお伝えしてみたいなって思います。皆さん今座ってませんか？うん。じゃあその座ってるのはどこで座ってます？お尻ですよね。お尻のどこで座ってます？うん？そんなこと考えたことないですよね。じゃあね、お尻の下に両手を入れてみてください。なんかちょっとゴリゴリってなんか硬いもの当たりません？そう、普段そんなことを意識することもないと思うんですけど、それは骨盤の底にある座骨という骨です。座骨っていう骨はまさしく座る骨ってことですから、言うならばその骨の上で座るんですよ。じゃあちょっとね、いい？座骨触って、はい、その手を抜いてくださいね。うん、さっきお尻で座ってたでしょ？今座骨で座ってるって思ってください。ちょっと違いません？うん、なんか座骨で座った方が背骨がスッと伸びてるような、そんな感じがしませんか？ですよね。そうなんです。すごくね、体って不思議で、なんか自分の体のことをまずね、きちんと認識する、うん、自分の体に気づくと、体ってより良い位置に、つまりより良い姿勢に自然と向かっていく傾向があります。そうだからね、気づくか気づかないか、まずこれなんですよ。じゃあ今座骨に気づいたでしょ？じゃあ今度はね、足の裏に気づいてみましょうか。足の裏のどこに体重かかってますか？足の裏全部？うん、いいかもしれない。そう、そうすると足の裏と座骨で自分の体を支えてるっていうことがわかると、なんかスーッと座れるような、そんな感じになるんじゃないかな。これをね、時たま思い出してほしいんですね。何気なく無意識に過ごしている日々の中で、この思い出すっていうこと、体を思い出すっていうことから、より良い動きへの一歩、ぜひ始めてみてください。今日はそんなお話でした。ではこの後エンディングに行きたいと思います。
夢の種。
はい、それではエンディングなんですけれども、もう一回言っておきますよ。まず、より良い動きはより良い体を作ります。より良い体がより良い健康へと導いてくれます。より良く健康になっていけば、より良い生活が過ごせますよね。より良い生活の連続がより良い人生となっていくんじゃないかなと思います。ぜひより良い動きを身につけてください。そしてそのより良い動きを学ぶために、ぜひ運動を、その運動を教えてくれる運動指導者のもとに、ぜひ皆さん行ってくださいね。私も教えてますよ。体の学びやリフィット、大阪堺市中本にありますので、ぜひノックしてください。さあ、それではまた次回お楽しみに。皆さん、いってらっしゃい。